こんにちは、レディオスフィーです。2ヶ月ぶりの、ね、更新になりました。今日は11月の12日、日本時間は土曜日になりますね。この間ね、8日あっただよね、月食がありますとか言って、天王星食か何かもありましたか。そういった惑星食もあったっていう、まあ、昔からね、そういう本当に太古の昔からね、女性 にとっては特にですね、縁起のいいものではないと、まあ、悪いよっていうね、アーユルヴェーダとかでも言われていたし、ね、月というのは女性を象徴する陰陽でいうと陰のエネルギーなんですけれども、それがこうね、食される、そう、隠されるっていうので、まあ、女性には特に良くないよっていうので、見ない方がいいですよっていうふうにね、本当は昔から言われていましたね。なんかいつの時代からかね、その、まあ、インターネットがこういろいろ情報が出るようになってからだと思いますけど、天体ショーを楽しみましょうみたいな、見ましたかみたいな、見なくていいよっていうふうにね、私なんかは思いますけども、まあそういうことをね、広める、知らずにね、珍しいものだからといって広める人も、まあ、いるといえばいますね。そういうね、こう流れてくるものにこうあまり流されないね、自分の気持ちとか感覚っていうのをね、大事にすると答えは結構出るかなとは思うんですけどね。なんかもう見たい見なきゃみたいな風になってると、もう完全に踊らされてるよみたいなところになってしまいますので、感覚をね、大事にするといいかなとは思いますね。まあ、もしね、見ちゃった人もね、見なかったことにしたらいいじゃないですかね。見てませんみたいな。北海道はですね、まあ、ちょうど夜ね、曇り空だったのかな。だから全然見れるような、私が住んでるところはですね、見れるような、空模様ではなかったですね。まあ忘れてました。そしてあ、もうこんな時間だってなって、あ、もういわゆる月食とか終わっちゃったねっていう時に、気づいたっていう感じでしたね。そのあたりにですね、私も UFO に乗る夢を見たんですよね。なんかこうエレベーター、違う、エスカレーターみたいなのにまず乗るんですよ。ビーってね、上りと下りがあって、上りビーって上ると、今度はうつ伏せに横になって、こう今度はベルトコンベヤーみたいな感じでこう進んでいくって、入り口がすごく狭いんですよね。でそこに入っていって宇宙船に乗るっていうね、夢は見ましたね。そのあたりだったかな、その前だったか後だったか、ちょっと、日付はっきり覚えてないので、忘れちゃったんだけど、結構それ系の夢は最近よく見るんですよね。宇宙船に乗ったとかね、宇宙人に会ったとかね。そんなになんか普段日常生活宇宙してないんですけどね、どちらかというと全然してないんじゃないかってい こう日常生活に追われてるような感覚のところがあるので、夢ではこっちも引っ張られちゃうんだなっていうね、不思議な、感じがしますね。もう冬はね、冬自宅って言って、こう自給自足的な生活をしているので、的なっていう感じですけどね、まあ、それでも何もしてないよりかは多いかなと思うけど、その冬のね、暖の取り方というのは、うちはまあ、FF ストーブって言って灯油のね、ストーブもあるんですけども、薪ストーブを使っているので、薪割り、薪切り、たくさんありますね。そんなのをねやりながらですね、冬を迎えるわけですね。まだね、かろうじて雪は降ってないですね。11月の、後半ぐらいかなっていう天気予報はね、雪マーク出てますけども、いよいよかと。まあ入ってしまえばね、もうやる気はないでしょっていう感じで、雪かきもねエクササイズになってくるんですけども、この間はですね、ちょっと新しい試みいろいろやるのいつも好きなんですけども、好奇心もね旺盛なのでね、まあ、冬に、ね、なって、こうこれから結構忙しくなってしまうタイミングではあるんですね、業務的にね、パンの方の発送とかそういうのが増えてくるんですけども、その前にちょっと、まあ、毎年秋にね出かけたりするんですけれども、泊まりがけでね、今回はね、キャンピングカーをですね借りてみたんですよ。今ね、あれですよ、Airbnb みたいな感じで個人が所有しているキャンピングカーを、シェアする、まあ、カーシェアですよね。キャンピングカーだけじゃなくて普通の車とかも まあ、みんなで所有するんじゃなくてシェアしましょうみたいな、そういうサイトが、何個かあってですね、いくつかこう探していたら面白いなと思ってね、そういうところの、まあ、家で言うと部屋とかね、家で言うとエアビーナルビーみたいな、カーステイだったかな、エニーカーとかね、そういうサイトがありまして、アプリからね、コメントでやり取りしつつ、で評価とかもね、エアビーみたいにこうあるので、そうそうこう、まあ、ひどいお客様に会ったりしないのかなと。評価とかあるとね、結構みんなやるじゃない。まあそれでもエアビーもね、こうぐちゃぐちゃってなってた時ありましたけどね、私もちょこっとやったことあるんですけど、お部屋貸しの方でね、で借りる方もやったことありましたけど、なかなか面白いサイトですね。信用で成り立ってるみたいなところがありますよね。でそのカーシェアの方もしっかり、賃貸というか契約をするんですよね。車共同使用者契約だったかな、なんかそういうのをこう、まず初めにやって、免許証の確認だとか、そういう個人情報をちゃんと確認した上で、貸してくれる方と個人的にやり取りをしつつ、もうあとはもうサイトから離れて、直接その場所で受け渡しを返却っていうのがね、あるんですよね。でそう面白いなと思って、そういうね、新しいのやっぱどうしても気になるものですから、そういうのをで借りてみました。で犬がね今2匹いますので、なかなかねペット OK のキャンピングカーってないんですよ。いやそりゃわかるよね、犬だもの。で猫もそうかもわかんないけど、やっぱり動物飼ってない人はやっぱり匂いとか、気になるだろうし、毛とかもね気になるだろうし、いくら頑張って綺麗にしてても毛はつくし飛ぶしっていうのはねやっぱありますよね。でそれがそこの方はですね、ペット OK ですよって言って、すごく親切な方で、でキャンピングカーを2泊3泊4日で借りたのか、3泊4日ですね、で借りお借りして、道南方面、洞爺湖の方から、函館方面に向かってこう走っていくようなルートでね行ったんですよね。でザエちゃんの方はですね、巻釜の樽回りさんのところでお邪魔しましてですね、巻釜見学させてもらって、朝ね、3時半だったかなその辺からも大変お世話になりまして、本当にありがたい限り でそういうのをやったりしてですね、そして私もですね、道南の方の七重町とかね、道の駅ですねこれね、七色七重っていう道の駅があるんですけども、そこだったり、豊幌町だったかな、海の近くの、道の駅に泊まるというか、停車した状態でキャンピングカーからセミナーとか、まあ、いわゆるカウンセリングとズームミーティングみたいなね、カウンセリングみたいなのをやらせてもらってですね、旅する、セミナーみたいなね、ちょっとこれ私っぽいじゃんみたいな昔からね、移動がもうするのがね一番向いてはいるんですけれどもね、本当に3年間10日ずつ旭川東京札幌って言ってこう移動してた3年間終わった後、中富良野にもう11年になるんですけども、もう根が生えてしまってじっとしてますけどもね、今回はまあ道内旅行ではあったけれども、移動しながら、セミナーをやるっていうねことがありました。そして道南の方ではですね、これ名前言っちゃってもいいのかな、きっとわからないからいいよね、まことちゃんっていうね女の子とですね、小学生なんですけれども、ズームでお話をすることがありまして、まあ、子どもカウンセリングなんでしょうか、子どもミーティングなんでしょうか、なんかね一緒に楽しい時間を1時間ぐらい過ごさせてもらって、いろんな話をしましたね。ずっとね彼女は、ラジオをね聞いてくれているようで、もう小学校4年生にしてですね、霊気の誤解をしっかり覚えていて、なんて素晴らしい自分が小学生だった時のことを振り返ったらもうないね、私にはなかったですね。でもそういう、大人とかね、そういうラジオなんていう聞く機会があったら、ひょっとしたら興味を持ってたかもしれないけれども、今ですねこの時代において新しい、子供たちがですね、そういうこういうねラジオをね聞いてくれて暗記とかしてくれちゃってすごいな。いろんな楽しいお話をねさせてもらって、 子供なりにね、いろいろ考えることもあるよね。あ、悩むこと、悩みまでいかないかもしれないけどあるよね、そういうことをね、その吐き出せる場所っていうのね、あるのも面白いんじゃないかな、楽しいんじゃないかなと思います。親も大事だけども、親じゃない大人とお話ができるタイミングっていうのも子供にも必要なんじゃないかなと思いますね。まあもちろん大人にも必要ですけれども、そんな時間をね、その道南の七重町の道の駅からですね、キャンピングカーの中で、お話をしてみたりですね、今ちょうどセミナーを、霊楽のねセミナーもやってるんですけども、それも、まあ毎週1回ね3時間ぐらいのセミナーなんですが、それもキャンピングカーの中で、やるっていうね、なんていい世の中になったんだろうなっていうふうに思いましたね。Wi-Fi がね飛んでいればっていうことで、あのポケット Wi-Fi ですか、あの移動するやつ、今持ってないので私自身はね、移動することもなくなってしまったので、あの今はねそういうのレンタルがあるんですね、1週間レンタルっていうので申し込んだら、そのポケット Wi-Fi が届くんですよね。でも来たらすぐ使えるよっていうので、それを持ってですね、カメラ機材、パソコン、まあ、ずっとノートパソコンですので、ノートパソコンと、テキストとそれだけでいいっていうね、はあ、これね私が初めて、ノートパソコンを買った MacBook Pro でしたけども、今2005年ぐらいに初めて買ったのが2004年ぐらいかな。もうなんかねすごい来たって思ってね、私の時代来たみたいな、でそれは勝手な私ですけど、私が生きやすい世の中が来たという意味ね、そういうふうに思ったのを覚えてます。これ一台で仕事ができるっていい世の中になったなというふうに思いますね。どんどんね便利になって、まあ便利になった分ね、いろんな不便な分もくっついてはくるんですけども、そこはまあバランスよくね使いようで、焼けていけたらいいのかなとは思ってますね。直近のねお話で言うと、まあいろいろ変化の多い私ではございますが、お店ね、ムスヒというお店を私が出るようになったんですけども、いよいよちょっとね忙しくなってきてですね、パンの方とかね、あと自分のお仕事とかですね、そういったものが、で営業日がどんどん減ってくんですよね冬に向けてですね。そしたら営業してない時間が結構長くなると、要は定休日の方が多いよっていう1週間になるわけなんですよね。でなんかこう街中活性で始めたのにこんなにお店を閉めてていいんだろうかと、まあ、商店街であり、一応ね、商店街であり国道沿いでありって閉まってるのが結構目立つんですよね。でどうしたもんかなーなんて思ってたんですけれども、北西山といってですね、ラベンダー園があるんですね、中富良野町にね。そこの下のリフトのところでですね、お蕎麦とスパイスカレーをやっていた、若いですねご夫婦がいてですね、私も好きで何度か食べに行ってたんですけども、まあ、韓国協会の理事とかも私もやらせてもらってて、まあ、状況とかいろいろ知ってるんですよね。そのリフトの管理とかもやってるので、それでそこの彼らがですね、その場所はやっぱり雪が降る、まあ、冬になると全然もう雪かきが入る、除雪が入るようなことはないので、お蕎麦を食べに行くっていうことができない状況なので、冬になるといつも店を閉めてたんですよね。それでちょっとね打診をしてみたら、もうずっと探していたみたいでですね、それでちょうどよく私たちの望みと彼らの望みが合致してですね、ムスヒの定休日である、長いんですよ、月火水木、冬だけに限って言うと金まで定休日で、あ違う、土曜日になったんだ、土曜日もなったんだ、真冬はですねちょっと日曜日営業のみになってしまったんですね、店舗の方は、空き店舗の方はもうその分発送にエネルギーを使うよっていうところで、だから土曜日が定休日になってたから、まあ、お蕎麦屋さん月火水木金という風にですね、ムスヒの方入ってくれることになりまして、新しい感じでコラボレーションみたいな感じでしょうか、一つのお店を二事業者、私たちとその方たちも個人事業主なので彼らが、入ってくれるということで、新しい形態がですねこの11月入ってから始まったんですね。まあ トントントン拍子のようには感じてはいたんですけどね、なんかこう、まあ、小さい町ですからいろんなことを言う人もいましてですね、これまた近いところで言われてたりもするので、なんでこんなことになってるのかなみたいなね、なんかこう人のことをこううだうだ言ってしまう人っていうのは、まあ、とかく暇ですよねそれは間違いない。あのもう特徴として自分の人生を楽しんでる人、自分の人生の魂の道をねしっかりと進んでいる人っていうのは人のことが全く気になりません。自分の人生がもう本当に楽しいから、なんていうかな、こう自分以外のところ、まあ、人だったり物だったり状況だったり、そういったところのいわゆるこうネガティブな文句のようなね、悪口とかね、そういうのが出ないんですよ。でそういうことを言ってしまうっていう人がもしいたらですね、自分の人生を生きてくださいと、自分自身の魂の道生きてないよっていうことの証になりますので、とても、まあ、もし修行者だとしたら恥ずかしいことですよね。自分の人生生きましょう、魂の通りにワクワクで生きましょうって、いう世の中で、今二極化っていうふうになっていくわけ、なっていってるわけですけれども、もうあからさまに二極化がもうあちこちで見えてるのも感じてる人は感じてると思うけれども、同じ地球上で同じ社会の中に住んでいて本当に楽しくて人生がワクワクでって、もうなんだろう、うまくいくなみたいなね感じの人もいれば、不安恐怖、なんだろう、イライラとかね、そういうことに引っ張られる人もいますね。なんかこう常にどよんくらい重いネガティブ発言が多いわとかね、人のことが気になるとかね、いやそういう、まあ、本当に分かりやすい、時代にね入ってしまったなとは思います。スピリチュアルやってますとかね、健康やってます、オーガニックやってますとかね言ってたとしても、今のこの世の中すごい罠がいっぱいある気がしますね。その闇落ち一瞬ですっていうぐらいのね、もう瞬時に闇にドーンとされるような隙をついてくるわけですよ。それは自分自身の中にある不安恐怖怒り、まあそういったものの隙ですね、そこと共鳴させられるものがたくさん世の中に今溢れてるってことです。それがすごく強い、だからそれと響き合った瞬間にもう闇落ち一瞬みたいなの、そういう人は結構多いですよね。残念だけど、まあ仕方がないですよね。私もあのいろんな人を見てきて、で自分もいろんな人生を生きてきて、なんていうかな、まあ、霊気的な生き方、愛調は癒しに沿っていきましょう、これが正しいと思ってもちろん生きてるけれども、その今まで自分が霊気を始めてから、まあ、20年ぐらいになるわけですけども、やっぱり自分の中にも段階があった、あ上には上があるんだなっていうのをすごいこの20年間で知ってるよね。例えば15年ぐらい前だとしたら、これが幸せなのかなって思ってたその当時の自分の幸せの感じと今の幸せの感じっていうのは全然雲泥ですね。なんかもうその15年前の自分がプッて笑ってしまうようなぐらい小さなことを幸せって言ってたなって、でも当時の自分にとっては最大級の幸せだったというふうにね振り返ってみると、幸せ、人が思う幸せっていうのもその人なりの段階が あるし、まあ、幸せっていうのもいろいろあるなって思った時に、私が思う幸せを結構人に押し付けたりするんですよ。私はね、なんていうかな、そのもっと幸せあるよっていうのをこう教えたいじゃん。なんかこう美味しいお菓子知ってるのに美味しくないお菓子を差し出すわけにはいかないじゃない、全く一緒なの私の感じの中ではね。すっごい美味しいんですよこれみたいな、食べてごらんって言っても、あの食べても美味しくないって言われたりするんですよね、うん、口がこう口も肥えていく順番があるんじゃないのかなとも思いますね、なんとなくそのもう分かりやすく 何かで表現しようとすると、辛さ、辛いのが幸せだったとする、辛いもので、最初辛いものが食べたことない人ってちょっと辛くてうわ辛い、すごい辛いって言うじゃない。だけどそれを毎日毎日食べてると辛さが麻痺していって、カレー屋さんで言ったらね、例えば1のカレーでも辛いと思ってた人、これがね幸せと思ってください。でも1のカレー食べ続けてたら物足りなくなってくるんですよね。だから今度2かなって気づいたら5とかまで行く可能性もありますよね。それを幸せに例えると同じかなって思う。 幸せっていうのも1の状態の時は5をいきなり自分の中に取り込んだらもう対応できない。どうしたらいいの。それはやっぱり価値観とか意識とか思考習慣とかね、そういったものがついてこないんですよね。いろんな話をその場所から話をされても理解ができないっていうのは正直あります。本当にね、今思えばですけれども、前にもお話ししたことあると思うんですけど、私が現代霊気を始めたばかりの頃です。本当に、自分の力量合っていないのに 1,2,3 まで行った時の3のテキストの時ですね、もう本当に、今ねそれを噛み砕きながらレベル3のとか量の話を、霊楽気量のセミナーでやってますけれども、私のセミナーの場合はマンツーマンなので、その人の波動のところまで降りていって分かるように説明することをこう、ね、集中してやるんですけども、現代霊気はそのテキストポンって置いてある、そこからこう一生懸命自分の波動を追いつかせながら理解していく、経験を積みながら理解していくということをしなきゃいけないんですよ。で、当時の私はその本当に日本人なのに日本語の意味がわからないみたいな気持ちになったんですよ。これがもうまさに波動の雲泥の差っていう、もうショックだったんですよね。こう書いてある文字は読めるし、なんとなく書いてあることは頭ではなんか理解できるような気がするみたいな。ただ感覚で言うと英語がわからない、これを聞いてくれてる人英語わかる人いっぱいいると思うんだけども、じゃあもうタガログ語とかでもいいんですよ。もう触れたことのない言語でもいいですね。それを、文字を読むことはできる、ローマ字風にね読むことはできる、だけど意味がわからないっていう現象ってあるじゃないですか、言語で言うとね。それと全く同じことがテキストで起きたんですよね。私日本人だよねっていうふうに本当に思ったんですよ。何これ何言ってんの。今はものすごくよくわかりますよ。だけど本当に霊気を始めたもうその日はもう当日、二日酔いでしたけどねその日ね、もうゲーゲーや、休憩時間ゲロ吐きに来たらいいくらい、もうどうしようもない闇落ちしてましたよ当時の私はね、20年前はね。もう本当にね泥沼の中から這い上がってきた自分の人生なので、当時の自分はその蓮の上のね、よく言うんですよ、悟りとはっていう話ね、現代霊気でも先生が教えてくれてましたけども、もうみんな泥の中を生きていると、池のね中の泥の中をもうもがき苦しみながら生きてるので、霊気に出会った、例えば霊気じゃなくてもいいです、現代霊気でもいいし、私だったら霊楽気量のセミナーでもいいし、そういうものに出会った、でそうするとでちょっと勉強してみると、なんとかその泥からですね這い上がってですね、蓮の花がね咲くかのようにですね、細い茎をですね泥から出た水、ちょっとこれ生きるのが楽になってる時です、泥から少し芽を出してギューッと伸ばすと水面が見えてくるわけですよね。で水面からもっとこう外に出てみる、空気があるところにね、出てみて花を咲かせて、よくそれで悟りをね、表現したりしますよね。みんな泥の中にいたよっていうんです。でギューッと上に上がっていって、そう水面から花を咲かせて蓮が、咲くよ。この蓮の花が第7チャクラと対応してるとも言いますよね。だけどやっぱり始めた頃っていうのは泥の中にいてね、ちょっとずつこう芽出していくんですよ。で少しずつ楽になるんです、生きるのが。泥が体からこうね離れていって、綺麗な水っぽいところをこう上がっていって、ちょっと水面見てみるんですよ。だけどやっぱり泥っていうのはすっごい重たいわけで、一回水面見るんだけど引っ張られてもう一回泥の中に戻ったりするっていうことが結構ありますね。私もありました、この20年間ね、時間をかけてエネルギーを使って勉強もしながら修行もしながら体験もしながら、やっぱり頭でだけで理解することっていうのは無理があります。波動だもん、やっぱり知識とか理解度とか、腹落ちするっていう言葉があるけれども、腹落ちするっていうのは本当に波動が一体化したっていう意味です。じゃないと言ってる話がやっぱり入っていかないんですよね。でそういう人たちもやっぱり私の周りにもたくさんいましたし、自分もそういう時代があった。 だけどそのね、泥から這い上がって水面に出た先の生き方って本当に素晴らしいよっていうのをこう、ね、時間を追ってこう階段をね登ってきた感じっていうのを私はもうずっと見てきてるので、自分のことね。だからそんなあなたのいる泥そんな辛くないよっていう感じもするんですよ。こんな自分がっていうね、いう自負するところもあります。こんな自分がここまで来れるんだから、あなただって絶対大丈夫って思って、人に接してきたんですけども、まあこのね今の世の中をいろんな人を見てきてですね、今ピースガーデンに行ったメンバーとかも見てきてですね、本当に必要な体験っていうのは実際あるんだな、飛び越えてはいきなり泥からポンとハスを咲かせることができないかのようにですね、やっぱ順を追ってその人なりの人生の時間っていうのを、体験っていうのを過ごしていかないと、ハスの花を咲かせる、ちゃんとした花です、ひょろひょろの花じゃなくてね、そういうことができないんだなと思って、最近はね私はこう人の幸せを願うっていうことを一生懸命やってきたんだけども、やめたんです人それぞれ望みは別だというふうにね、例えば辛い思い、厳しい状態の体験とかね、そういったものをそんなことしなくていいよ、もうこっちに来れば幸せだよみたいな、こういうイメージで私は常に思って生きてたんだけども、なんか必要な体験があって自分の足で歩かないといけないから、幸せじゃない状態を知る必要もあるのかな、だそれもその人が決めた魂の青写真なのかなって思ったら、私が口出しをする立場じゃないなっていうふうに思ったんですね。だからまあ今はですね、本気でセミナーの方もそうですけども、本当にいろんな経験を経てですね、自分の人生をもう一度こう見直して、本当のあるがままの自分に戻りたいという思いがですね、真剣にある人と、まあ、セミナーをね一生懸命やってるっていう感じではありますけれども、だからまあそういうふうに生きてみると、私もなんかこうね肩の力が抜けたというか、一生懸命引っ張り上げようとしてきたんですよ。でももうそういう時代は終わってしまったので、みんながそれぞれの時間の中で体験を積んで必要な時間を過ごしてですね、行く必要があるんだなというふうにね最近は思ってますね。なのでこう肩の力がね抜けたところでですね、ちょっと楽しみましょうというふうにね思っておりますっていう感じの最近でした。ちょっとね長々と、なんか久しぶりだったからなのかですね、30分ぐらい喋ってますけれども、これうまくリコーディングされてるといいですね。まあそんな感じでね、暮らしのツボのという、名前の、ホームページもですね、ちょこちょこしばらく空いてましたけども更新をやっていきたいなと思っております。インスタの方はねちょこちょこやってはいたんですね、ムスヒの方とかピースガーデンの、インスタとか、なんか動きがあるものってアップしやすいですよね。なんかこうカウンセリングとか霊気ヒーリングとかマッサージとかって個人的な情報もあるし、アップしにくい内容なんですよね。インスタとかそういうメディア系のものとは相性が悪いですよね、正直ね思います。だってね、今日こういうお客様のお話を聞きましてとか言ってね、カウンセリングではこういうことがあってとかいう話を話すわけにいかないですよ大事な話だし、その人のね守秘義務とかね、そういったものもあるでしょうし、だからこううまくそういうものをねこう SNS とかインターネットに載せられたらいいなとは思うんですけど、何か書き換えないといけないですね。そのままあったことを書くわけにはいかないので、ってなるとですね、メディア系、その SNS とかそういったものっていうのは、その楽しい系のものが上げやすいんですよ。相性がいいですよね。犬ブログとかね、旅ブログとか食べ物ブログっていう、写真映えがするとかね、そういったものならばすごく相性がいいし、簡単だし深いこと考えなくていいので楽ちんにねできますよねまあそういったのもねちょこちょこやってはいたんですけど、またねアップしていこうかなと思っています。それではまた。